それではいよいよ本題に入ります。第4章は常識や固定観念を突き破った領域、魅力と愛の領域、上心です。どうぞお聞きください。
そろそろとても深い話をしますね。やっとメモできてよかったね。今まではメモできる話なかったね。しょうもないことばっかり言いやがると、これはつまらん話をしました。今からはとても深い話をします。どれくらい深いかといえば5センチほど深いです。期待してくださいね。というのはね、特に今先生方というのは、生徒に何を教えてるんですかという話ですね。まあ当たり前の話ですよね。先ほどから何度も言いました、常識を教えてます。そうやな、あの専門的なこと別よ、うん、一般にね。そしたらその常識というものを、この常識というものの上中下で言えば、上だと皆さん間違っちゃってません？当然常識なんか教えるわけないんだからね。え、学校の先生も一生懸命教える、親も教える、企業も新入社員に常識を教えますが、そうしたら常識は上中下の上だと思ってる。これは勘違い。常識というのは中なんですね。常識というのは普通なんです。まだ分かったかもしれんな。常識というのは多数決なんです。分かりますね。サラリーマンが8割だったこの常識というのは多数決ですので、サラリーマン中心の常識ができてます。ここまで言うたら分かりますよね。その中に固定観念が発生するんです。こういうもんはこういうもんだよという固定観念が発生します。これが皆さんの邪魔をするんです。だから今お集まりの面々はひどいことを言うかもしれません。常識のトップがおるんですよ、ここに。燃えるぞ俺はね。え、ちょっと否定やりますか。大丈夫、うん、だからここにで反対にね、優秀という言葉もここにある。だから先生の優秀な生徒を育てますよね。それはこの常識という普通の中にある。上中下で言った中ですよというのはご理解していただきましたね。でもここからちょっと怖い話。優秀な人からは奇跡は起こせないんです。ちょっとピンクティーな。なぜか、例えばね、今道端にアスファルトの下から雑草が芽を出して花咲かせてる景色見ませんか。これね、力学的には不可能なんですよ。でもなぜ雑草がアスファルトを突き抜けれましたか。わかりますか。雑草たちはアスファルトを突き抜けれないと習ってないんです。だから抜けたんです。わかりますね。ということは優秀な方から奇跡は埋めないというところまではご理解いただけましたね。で、私はこの固定観念、優秀じゃありませんから、固定観念とか常識を突き抜けたんですね。突き抜けたら何が生まれますか。この世界は何なんですか。これはね、魅力なんです。常識を破った人間は魅力があるんです。愛です。愛の領域なんです。だからちょっと僕ね、人相悪いものが愛で言うとちょっと気性悪いちょっと抵抗を覚えるようでしたらね、私が作った言葉ですけれども、この常識を外れるいうことは基本的に非常識ですよ、ね、でも下に外れた人、これを私は下心と言います、ね、今お話題の方は多分男女間を見とるかなそうだと思ってね、仕事でもね、この男そこで金持ちしたろうとか、いろいろ下心、当然女性もそうやよな、 ああ、優しい顔して、ちょっと簡易な言葉言いそうやで、ちょっと止めてもらったんだって、ました方法もありますよね。でもね、これを越したここ、先ほどの魅力の領域、愛の領域は、上心です。この領域は。これを上心って言うと、あ、どれも載ってませんよ。ネットにもね、僕が作りましたってね。勝手に言うとったいんですけども。だから、例えば西宮愛してもないしても、ここがあるから、できてるんだというふうに、覚えてくださいね。だから、今日のキーワードは、上心。ということは、先ほどの日本一の校長になるんだとか、そういう思いはどうしたらなれるんですか。さっき言ったように、井上決めたらなれるなと、簡単に思われとって、それも大切だけども、何が大切か、上心なんです。魅力なんです。愛なんです。この領域に行ってくださいということを、言うています。ということはね、これほとんど悟りの世界。入ってしまうんやけどね、だから最初に私は、無宗教ということを言っております。で、そしたら井上、お前は悟って上心に行ったんだなと、ということはお前は完璧なんだな。違います。完璧という言葉も常識にあるんです。完璧は普通にあるんです。ここは不完全、不完全の魅力、まだまだ向上しますよという不完全の魅力もこの上にあるわけですね。完成しとったらつまらんでしょう。例えば、女性の方も旦那さん完成しとってもらう、あれもできてもらうパンパンパンパンと、1年もいいわ、2年目はいるよ。そうよね。なんでこれ以上余地がないんだもん、成長の。でも不完全の魅力というのはずっと成長 し続ける魅力があるんですよ。だからこれは何も事業だけではなく人間力でも僕は全て、同じように思っております。ここまでちょっと理解していただきました、ね。分からんだ分からんと言ったらいろんな例を出しています。私もね、要は研修とかね、朝礼なんかでもいろいろ話するんやけども、私は簡単に喋ってるつもりやけど難しそうなんよ。顔見たら分かってる分かってないか分かる。そういう場合はね、身近なとこへ話を持っていくわ。例えばお前こんな同じことしとってどうなんだ、発展せえへんよ、でもちょっと意味分からんだよね。あ、言うてんかな、ちょっと場所をわきまえようかなちょっと身近な男と女のこととかね、そういうふうなことですり替えてお話しします。そしたらああ分かるよな。だからやっぱり話し方、できるだけ短い持っていってあげなためなので、校長先生の短いのは分からない、金庫のマークがよくあるから、だから僕ものすごくやりにくい。普段ペラペラ喋ってるのもなんか僕の方から教育者だけずっとにらつけないで何か言うていいことと悪いこと、ちょっと分別は持たなダメなのかなって、ね、ちょっと遠慮してるんですよ、これでね。だからまあ分かりやすいことであれしております。でもね、これはどこまでいってもこの絵は個人です、人間です。分かりますね。あなたにいたあなた個人、私だったら私個人でも、このと企業があって組織もあって、それをしようかと思えば一人では無理ですよ、限界がありますよ。これは分かりますね。ということは人を活用する。だからうちも4の法則で4人から始めましたけども、人使いがうまいんやな。あれよあれよで60歳まで1億6000万までいってる、メニーのびっくりしたよな、お前らみたいな顔できない真面目で。いや僕もないんですよ、だから偉そうなんですけどね。それは人を使うのがうまかった。まあ学校の先生方であまり人を使う方法というのは興味ないか必要ないか知りませんけども、やっぱりどこも大変なんよね、社長さん方、人を使う、餌をぶら下げてみたり、けつけてみたり、ああだこうだ、ああだこうだ、人さんを扱う、うまいことを使うのが一番大変なんです。で、一番いい方法、これまた誰か教えてもらっていいしね、自分が役に立たなくてね、人を使う方法で、一番いいのは、人を許せること。 これね、口で言えば簡単なんやけど、ものすごく難しい、ね。皆さんの世界でも自分には厳しくて人に優しいという方よく耳にしませんか。でもね、自分に厳しい人は絶対人に厳しいよそんな信用したらダメだよ、ね。だからね、人を許すというのは どういうものか。例えば私も政治家であるとか法事であるとかね、まあ、今やったこういう校長先生だったとか、皆さんだらしない人間なんですよ、ね。政治家でも大臣やったら偉そうにしても僕のフィリピンってどない夜の街で、ね、そんな言うたら首飛びやったことこれもない。そんな坊主なんですよ、こういう金曜日どんじゃさんにするとかね、みんなだらしないんです。私もそうよ、ね。まあ、日本ではおとなしい人だけども、まあ、究極のヘビスモーカーであるしだらしない人間なんですよ。でもそのだらしない人間をまず自分を許せること、自分を許せたら人を許せますか。これを覚えとって、自分を許せない人絶対に、人を許せませんよ。まあ、何が言いたいんですかというのはね、たまにどうしてもあの人は許せないとか言う人もいます。よく聞きます。あの人のこと考えたら夜も寝れない、食事も戻り通らない、よく聞きますね。絶対に許せないんです。でもね、その夜も寝れなく食事も通らない相手は夜ぐっすり寝てますよ食事バリバリ食べてますよ、多分あなたのことも忘れてますよ、ね。要はそんな人のために自分が不幸になる、これって悲しいことじゃありませんか。それを教えてあげたいんやけども、大抵、しつこい、そういう方もまれにいますね。でもそれは自分が、そうだということね、それは頭に入れて、やってください、ね。だから、まあ、先の上心の道で、人を許すのはもう親子の愛が一番近いんですよね。親はあれですよね、まず自分の子供を、ね、許してそれで裏切られてまた許して、昨日もなんかエーテルの番組やっとったな、涙出そうなもんだけど、親子ってすごいな、いうのがあるんやね。やっぱり基本はその上心の基本は親子にあるかなと、思ったりもしてる今日この頃なんですけどね。
まず訂正としまして、講演ではね、人の活用という言葉を使っていますが、正確には人を生かす方法、それは許すことです。これをまず、訂正しとってほしいね。
はい、
違うんですよ。
言葉少し変えるだけで変わりますね。
受け取りが違いますね。
うん、
こういうこだわる男です
こだわりが見えました。さて、素朴な質問なんですけれども、上中下でいう上ですね、上ということですけれども、魅力と愛の領域、上心というのは分かりましたけれども、その中、その下ですね、中とか下には愛というのはないのかなと思ったんですけれども。
良い質問ですね、
はい。
当然それはありますよ。常識という枠内の愛とはね、これは家族愛で成り立っています。仮に自己犠牲にしても家族が対象なのです。これね、日本人の方はね、ピンとこないかもわからないけども、私のようにね、アジア発展途上国を見ていればそれが如実にわかりますよ。また反対に、その下心に、存在する愛は我がの自己愛ですね。自分を中心としたものの見方しかできない領域です。当然、魅力なんてものはありませんよね。
はい、不幸になる人の特徴ってあるんでしょうか。
そうですね、これをね、真顔で言うてもあれなんで、はい、ちょっとイメージをなっちゃもね、してほしいんですね。仮に人生をね、公園と置き換えて、公園を散歩しているよというイメージをまず持ってください。
はい、
そしたらね、公園には綺麗な花畑も花壇もありませんか。
ありますね。
噴水も立派なありますよね。それたまには優しい人とも出会いますよね。
はい、
そこへね、たまたま犬のうんこがあったとしましょう。
はい、
ね、不幸になる方はたまたまのその犬のうんこに反応してあれやこれやと言い続けるんですよ。
わかりやすい例えですね、
だから周りはね、素晴らしいものもたくさんあるのにね、そういう人がたくさんいはります。当社の社員の中でもね、自分に嫌なことがあれば拗ねてばっかりでね、自滅していく人間がいます。その時ね、私いつも言うんですね、どうやサコドリに入ってもうそんな悪いことばっかり言うけども楽しいことなかったか、優しくしてくれた先輩はいなかったかと、そういうことを言えばね、その人もほろっと涙を流すんよね。
うーん、
あ、すみません、犬のうんこに、反応ばかりしていましたとなるわけですね。
はい、
まあひどい人になればね、その犬のうんこのしわまで覚えてるというケースがありますんで、そこまでいったら、異常でしょうね。
そうですね。
だから簡単に言えばね、周りは何も起きてませんよと、ただただあなたが自滅しているだけなんですよという、
上心をね、常にこう心がけるようにしたいなと師匠の話を聞いて思ったんですけれども、そしてまたこう自分で自滅していかないようにしなければいけないなと思いました。
そうですね、不幸になる人の 99% は自滅です。これは間違いございません。